心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もいただいたレターをご紹介していきます。ちょっとカウンセリングの話題が、まあ、メインテーマとなってますね。はい、ぜひ最後までお聞きください。では最初の方です。こんにちは。こんにちは。鍋友ネームカワウソと申します。今までサイレントリスナーでしたが、初めてレターさせていただきます。ありがとうございます。私は大輝さんと同い年の独身女です。31歳の方かな。1年前に妹が結婚出産後、家族や親戚の集まりの場で居心地の悪さを感じるようになりました。その場では何とかやり過ごしますが、帰宅後かなりの疲労感や焦燥感、劣等感でメンタルが不安定になります。その背景には3年付き合っている恋人となかなか結婚にこぎつけず焦る気持ちがある中で、1年前に授かり婚した後スムーズにことが進んでいる妹に対しての嫉妬心があると思います。家族である妹に対し嫉妬の感情が出てしまうのは辛いです。本当は姉として心から祝福してあげたいし頼られたいですが、結婚出産育児は未経験であり、何の役にも立てていない自分が情けなく思えてしまいます。人と比べる癖が染みついてしまっており、とても辛いです。ユミさんがカウンセリングを通して元気になっていく姿をラジオを通して感じてから興味があり、自分を変えるきっかけになるのではと思い始めましたが、費用も高額のため一歩出ずにいます。何回くらい受けてみるのがいいのでしょうか。背中を押していただけると幸いです。はい、カワウソさん、レターありがとうございます。すごいご自身のことを、なんていうかな、振り返ってこうレターにね、しっかりまとめられてる方やなって思いました。カワウソさんの心情、今こう考えてますっていうのはね、すごく伝わりました。だからそういう状況であればやっぱ辛いですよね。その自分は、まあ結婚願望もあって、まあ3年付き合ってる恋人となかなか結婚できない、まあ焦る気持ちもある、年齢も感じられてるのかもしれないです。年齢のこととかね。っていう中で、まあ妹は、先結婚して子供も生まれたっていう中で嫉妬心があると思います。で、そんな嫉妬心ね、妹を憎んでそれですっきりしたら別に悩むことはないんですけど、いやいや嫉妬するなんてね、嫌だと、そんな感情が出てしまうのは辛いっていう気持ちも反対にはあるし、でさらに姉としてもっと妹のことをね、お祝いしてあげたいし支えてあげたいし頼りにされたいっていう思いもあるしっていう、この矛盾したね、やっぱ気持ちがその両方心の中にあるから苦しいですよね、それは。でその中でこう、まあ、僕らのラジオを聞いてもらって、あ、カウンセリングっていうのがあるんやと、それね、自分を変えるきっかけになるのではと思い始めましたってね、興味を持ってもらえたんはすごく、まあ、嬉しいなって思います。そうやってね、そのカウンセリング受けたことないよと、選択肢になかったよっていう人が、あ、もしかしたらどうなんかなって思ってもらえるのが、僕らのなんかこう配信で最近ね、カウンセリングのことよく話してるんですけど、まあそれでこう、カワソさんのようにね、興味が出る方が、まあ一人でも増えたら、なんていうかな、助けになるんじゃないかな、というふうに思ってるので、ぜひね、ちょっと興味が出てきたんやったら、一回試してみてほしいなって思うんですよ。もう興味出ちゃったから、どうかなって。カウンセリングね、まあカウンセリングに限らずですけど、何事もこうやったことないことって分かんないじゃないですか。イメージもできひんし、人から聞いた話とかあるけど、じゃあ自分がね、実際やってみたらどうなんかって自分で体験してみないと分からん部分もあるしっていうね、こともあるので、何回ぐらい受けたらいいんかなっていうね、ことを考える気持ちも重々わかるんですけど、その先のことじゃなくて、まず一回受けるっていうね、そこを一回やってみてから考えてほしいなと思うんですよ、その先のことは。 別にあのカウンセリングってそんな最初からね10回契約ですとかでこう前払いでドカーンと費用払ってもう10回固定でもう帰れませんとかそういうのじゃなくて単発でね全然受けれたりするんで、まず1回受けてみる。それでいいなと思ったら続けたいし、なんかあかんなとかこの人ちゃうなとかあったら人変えるなり、もうカウンセリングがねあんまいまいちやなと思ったらもうカウンセリングいいやってやめちゃうのもいいと思うし、だからほんまこのまず1回受けるっていうその最初の一歩ね、最初の一歩を踏み出してほしいかな。でカウンセリングってそんなねなんか1回受けたからどうこうってわけでもなかったりするんですよ。例えばじゃあ1時間カウンセラーの人と喋りましたってなった時に1時間いろいろ喋りました、でもう全て解決しました、もう自分のモヤモヤもすっきりしたし今後どうしていけばいいかも分かったし、もう最高です、もうなんていうかな、もうこの1時間で全てが変わりました、いやほーみたいな風に、まあ、なる人も中にはいると思うんですけど、別に1回でそうなる場でもなかったりして、まあ、多くの場合はやっぱ何回か通いながら、まあ、自分の心とかとじっくり見つめ合いながら、まあ、ユミとかもそうでしたけどね、1回でこうもう全部終わり、はいもうお世話になりました、もう二度と来ませんじゃなくて、何回かカウンセリングね通いながらこうじっくり見つめていくみたいなプロセスを経たりもしたんで、確かに何回か受けたりすることはあると思うんですよ。まああると思うんですけど、何回受けるか分からんしね、それ人によるから、人によるし、その時の心の状態にもよるかもしれないですね。その同じ人でもこの今ねこうカウンセリング受けたいってなった時に、受けた時にはもう何回か受けてじっくり向き合っていく時間が必要だったかもしれんけど、とある時に受けたらもうなんか1時間で結構すっきりして、あなんかもう気分もなんか晴れやかになりました、もう大丈夫ですってなれるかもしれんし、人によるっていう部分もあれば、その人のなんかタイミング、同じ人でも何回か受けるタイミングがあるかもしれんし、一発でなんかこうもう嫌ってなっちゃうかもしれんしっていうので、まあほんまに状況と人によるっていうところが大きいかなと思うんで、なんかあんまりねカウソさんの今回のことに対して、まあ、僕が1回でいけるんちゃいますかとか、まあ3、4回かなとかはよう言わないですね。やっぱりそれはカウソさんの、話やから、カウソさんがどう感じるかね、その今のこのモヤモヤに対してどれぐらい重くねこう受け止めていらっしゃるのかとか、まあそういういろんなねやっぱり状況によると思うんで、何回ぐらいになるかは分かんないですけど、でもそれをやっぱり分かるためにもまず1回受けてみる、でその1回ってすごい大事だと思ってて、そのもしかしたら根本の解決までには到達しないかもしれない、その1時間とか90分でね、その何回か受けてじっくり向き合っていきましょうっていうねうちの1回に過ぎないかもしれんけど、その60分とか90分ってカウンセリングの体験はできるわけじゃないですか。今まで受けたことないカウンセリング、どんなもんかっていうのがまず体験できるし、でしかもその60分90分で自分の置かれてる状況、まあ、今回レターにねいろいろ書いてもらったけど、そういうことを実際のカウンセラーの人にこう喋れるわけですよ。いやこんなことがあって、私こういうことがあって、こういうことでモヤモヤしててとか、こういうふうに嫉妬もしちゃって、で本音で喋れるんですよ。でそれを聞いてくれる人がいるんですよっていうね、60分90分を一回過ごしてみてほしい。なんかね結構楽にはなるというか、そのまあカウンセラーとの相性もあると思うんですけど、その根本の解決、もうこれ大丈夫、もう私心晴れやかです、モヤモヤなくなりましたまでいかなくても、あなんか話してよかったなとか、すっきりしたなとか、あ話聞いてもらってよかったとか、なんかそういう感覚は得られるかもしれん、一回でもね。でそういう体験ってねすごい救われるよ。もうモヤモヤしてて悩んでて、あなんで自分こうなんやろ、ああなんやろ、もうあかんのかな、もう自分全然あかんのかな、どうしたらいいんかなって思ってる時に、自分の話そうかそうかって聞いてくれてるね。でそんな60分90分過ごしたっていうだけで、なんかすごい救われた気にねなったりしますので、まあカウンセリングどんなもんか分かるっていう意味もそうやし、もう単に一発で根本の解決できなかったとしても、その60分90分自分の話をね 聞いてもらうっていう、自分の心の内をさらけ出すっていう、そういう体験をぜひしてみてほしいなと。でそういう体験ってきっと川瀬さんにとって、まあ、あの救われるというか、なんかこう気持ちがすっきりするというか、そういう体験に、ね、なるんじゃないかなと思うので、まあ、まず1回ね受けてみてほしいなと思います。でそっからじゃあよかったら通ってもいいじゃないですか。で通ったらまあやっぱり何回通うかにもよりますけど、何万円とかねかかったりします。10万円近くかかる場合ももしかしたらあるかもしれんし、カウンセラーの単価もいろいろあるんでね、全然数万数十万数十万は分かんないですけど、まあ10万円ぐらいとかねかかったりするかもしれんけど、まあそんだけあったら旅行行けるやんけとかいう話もあるんですけど、じゃ逆に言うと一発旅行行ったりするぐらいの金額払って自分の毎日抱えてるモヤモヤが晴れたとしたら、それはどうなんすかね。別に僕はいい買い物やと思うんですけどね。それ旅行行ってうわーすっきりしたーってリフレッシュしたーって、温泉入って美味しい料理食べて、まあそれもいいですねそれもいいなって思うんですけど、逆にカウンセリング受けて自分のモヤモヤとかが晴れるっていう体験も全然そのお金を出す価値があることやと思うんでね。まあどうなるか分からへん。実際ねそのカウンセリングってその別にお金払ったから自分のモヤモヤ取り除いてくれるっていう、なんかそういうなんかはい払ったから取り除いてねみたいなサービスではないし、結局自分が自分の心と向き合わないといけないんで、どうなるか分からん部分もまああるんですけど、まあまあなんか費用もねそれなりにかかるんですけど、まあそれ先のことよりもまず一回受けてみるっていうのが特に川瀬さんはおすすめかなと思います。ここまでね、自分こうかなってちょっと、向き合われて、でそれでモヤモヤされてて、でカウンセリングどうかなって思ったのであれば、一回ちょっと一歩踏み出してほしいかなと思いました。はい、ちょっと勇気はいると思うんですけども、頑張ってください。はい、では続いてです。先日の放送を受けてのメッセージなんですけども、ご紹介させてもらいます。先日の放送っていうのが、ちょっと鬱の状態ですっていう方がどうしたらいいですかっていうね、ご質問いただいたんですけども、まあその方は心療内科で実際鬱と診断されて、まあ仕事もなかなかうまくいかず、プライベートもうまくいかず、でまあご家族とかに助けを求めることもできず、実家にも帰れなくて、もうどうしましょうっていう方だったんですけども、まあ同じくねうつ病の経験のある鍋友さんから、まあ当時私こうでしたっていうことでメッセージいただいたので、ぜひねちょっとご紹介したいと思います。ルオンさんです。うつ病真っ只中でレターしたことのあるルオンです。手なしさん、その当時のね、放送のレターの方ですね、手なしさんのレターを聞いて心の底から共感したので、手なしさん宛にさせてください。私も当時死にたい消えたい、何が楽しくて生きてるんやろと毎日毎日思っていました。でも実際死ぬのは怖くてできない、心臓が動いてるから生きるしかないみたいな感じでした。私は22年1月頃から病院に通い始め、転々とし、しばらく一つの病院に落ち着いていました。ここでは主に睡眠薬のみで、生活リズムを正して適度な運動を心がけてというのが方針でした。しかし主治医と相性が良くない診察に納得ができない、薬が合わないなどで、今年の3月に病院を変えました。今は真剣にお話を聞いてもらうというよりは、自分に合った薬を出してもらい、数ヶ月前に出してもらったお薬が一番相性が良く、ここ最近で一番元気に過ごしています。私は話を聞いてもらうことも大切でしたが、薬で思考を正常にして少しでも行動できる、家事や散歩買い物等ようになることが回復への道となりました。日常生活ができるってことですね。手なしさんにどのような方法が合うか分かりませんが、いろいろな角度から試してみるのがいいと思います。と言ってもそんなことをする気も起きない時もあると思いますが、私の場合一人暮らしを始めることで親との距離ができたことも回復の大きな要因であったと考えます。手なしさん、今は頑張らなくていいです。仕事しなくていいです。生きてるだけで偉いので、もう少しゆっくりして自分と向き合う、 まあ、これも苦しいけど、時間をたっぷり作ってください。嫌なことはしない、好きなことだけをする、時間をたっぷり作ってください。これが一番大事です。手なしさんが少しでも楽になりますように。はい、ということでルオンさんありがとうございます。うん、まあ実際ね、うつ病になられた方で、今もね、その回復途中ってことだと思うんですけども、まあ経験された方の、まあ体験談として、レターね、いただきました。まあ病院を変えてみたら、合う薬出してもらって、それですごくね、調子が良くなりました。日常生活が、送れるようになって、まあ回復につながってますっていうことなんですよね。まあ確かにね、まあなんかいろんな方法あるし、いろんなアプローチがあって、いろいろな角度から試してみるのがいいと思いますということなんですよね。まあテナシさんをはじめね、ちょっとこううつ病であったり、辛い状況でね、悩まれている方のまあ参考になればいいなと思ってご紹介させてもらいました。ありがとうございます。はい、そしてもう一つちょっとレターご紹介したいと思います。こちらもメッセージですね。甘酒レモンさん、渡辺夫婦のお二人こんにちは。初めてレターを送ります。いつも料理をしながら穏やかな気持ちで聞いています。ありがとうございます。今回話されていたルールを決める過去の放送ですね。私たち夫婦もこのラジオをきっかけに始めました。お、夫婦のコミュニケーションのもうルール、決まり事を決めちゃうというやつですね。結婚した頃はスキンシップが好きだったのに、出産後私が触られるのが無理になってしまい、その私の反応に旦那さんもとても寂しそうでした。うん。1年経っても2年経っても触れるのが気持ち悪いという気持ちが消えず、旦那さんのことは大好きなのに気持ちと体の反応のギャップに私も辛い状態が続いていました。子供が5歳になった頃、このラジオを聞き始め、ルールを作るという話を聞いて、うちもやってみようと、お散歩は手をつなぐ、出勤の時はハグをするを始めました。初めはとても恥ずかしかったけれど、続けてみると心が緩む瞬間が増えて、今では自然とできています。産後のホルモンバランスというよりは、私には気持ちの整理をするのに5年の月日が必要だったのかなと思っています。その間ずっと待ってくれていた旦那さんに感謝しています。いつもプライベートのことや気持ちの深い部分まで親身になってお話ししてくださり、ありがとうございます。ということで、甘酒レモンさんありがとうございます。ルールを決めるというのを実践してみましたということで、まさにそういう感じです。お散歩は手をつなぐ、出勤の時はハグをする、もうこれはねルールなんで、したいからつなぐとかね、ハグするとかじゃなくて、覚えてたらとか、その時の気持ちがそうやったするじゃなくて、どんなまあ喧嘩した直後とかしにくいかもしれないですけど、それでもするのがルールですよ。ルールやからする。まあね、なんかこう無機質に思うかもしれないですけど、そのなんかルールやからハグするってどうなんみたいな、気持ちこもってなくねっていうね話ではあるんですけど、確かに最初は気持ちこもってないかもしれん。でも気持ちこもってなくてもする方がマシっていう見方もあって、そのコミュニケーションね、取っていきたい、スキンシップ増やしたいと思うのであればね、思ってるのであれば、初めは無機質でルールってどういうことやねんっていうことでもやってみると。まあ、さっきのカウンセリングじゃないですけど、こう、初めからね、こう、愛情のこもったハグをし合う夫婦になりたいなとかね、毎日なんかスキンシップがあって、思いやりがあって、そんな夫婦になりたいなっていう、まあ理想というか、最終形はまあ、あるのかもしんないですけど、そのためにはまずね、まあ、なんかやってみる。ね、第一歩が必要じゃないですか。で、そのためにルールを作るっていうのが意外といいんちゃうかっていうことなんですよね。そう、やっぱね、やろうと思ったらなんかこう、ちょっと恥ずかしいわとかね、あるじゃないですか。恥ずかしいなとか、いや、今日はまあ、いっかなとかね。もうそういうのを許さない。そういうのを許さない。ルールやからしゃあないっていうね。こう、まあ、言い訳に使えるっていうかな、ルールにしちゃうことで。その、ルールやからせなあかんわけで、ルールやから、こう、しゃあないよね、みたいな。もう自分の意思じゃないけど、もうルールやからしゃあないよねっていうね、言い訳にできるんで、まあ、恥ずかしさが減ったりとか、続けやすい。まあ、そうやってやってみると、まあ、意外といいんですよ。無機質言うたかって、ハグしたらハグの感触とかあるし、ね。でそれでなんかこうやっぱ心が通じる瞬間が一瞬でもあったら、 まあ、それをね毎日続けてったらこうどっかでね2人の気持ちも変わったりとか、もっと自然に話すことができたり、コミュニケーション取れたりとかね、そのスキンシップ取れたりとかするようになってきたりするきっかけになるんちゃうかなっていう話ですね。はい、取り入れてもらってよかったです。ありがとうございます。はい、というわけで、今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便りを送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。